んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第225回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
本日収録日がですね3月3日、はい、ひな祭りはまあひな祭りなんだけど、
なんだけど
それよりも何よりも僕にとって3月3日は大事な日でございまして、
はい、何があります？
任天堂さんが出している任天堂スイッチというゲーム機が発売になった日でございまして、
おめでとうございました。
はい、我が家にはですね無事任天堂スイッチ、約3万円の商品がですね2台
お大臣、
ね、到着いたしまして、2台ともセットアップが完了しまして、
早いな、
もうね、おめでとうございます。
とりあえずね収録までの数時間楽しみましたよ。
面白かったですか？
そんな話はね本編でします。
ほほ、
その話は本編でします、
ね、その話は本編で、
はい、そんなことよりもですね今週はね、
はい、
収録しているんですけども、3月3日と先ほど言ったばかりですが、
言ったばかりですよ、
3月4日なんですよ。
バレちゃったバレちゃった。
3月4日の夜中の今、0時20分、
てっぺん超えちゃったもの。
そうそうそう、いつもだったらもう収録、まあ、早ければ終わってるぐらいの時間ですよ。
早ければ ね、 そんな試しはないじゃない。
いやいやいやいや、もうそろそろ終わる時間ですよね。なんでこんな時間から収録をしてるのかと、
ね、
ある人がね、うん、遅かったんです。どっか遊び行っちゃって帰ってくるのがすごく遅くて。
おやおやおや、こんな時間に。
誰ですか、畑中さん。畑中さん。あなたで畑中さん。どこほっつき歩いてたんですか。
亀戸まで。
亀戸まで。はい、何してる、飲み会？
いや違います。勉強してました。
お。
お。
何の勉強？
いろいろ。
何、社会勉強とか言わないよね。
あ、そうそう、そんな感じ。
遊んでたんじゃん。
違いますよ、勉強です。
勉強なのね。まあまあ、はい、勉強ってことにしときましょう。ね、はい、ということでございます。なので、あまり時間がないんですよ、今週はね。
うん、
ね、今週は、あとあれもあるじゃん、畑中さんの、ね、コーナーが。
そうだ。
そう、畑中さんに聞いてみないとねっていうコーナーを、今週は畑中さん一人で、お便りの紹介からその何答えから何から全部一人で、
うん、
畑中さんのコーナーの間は僕と和田さんは黙ります。
怖いよ、
いうことで、それ用の BGM も用意しちゃったりしてますんでね、それを、本編の後に一コーナー設けますんで、ね、それもちょっと楽しみにしていただきながら、ということであまり時間がないのでね、オープニング5つちょっとメールをご紹介したいと思います。では山の中の管理人さんからのお便りを和田さんお願いします。
はい、山の中の管理人さんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんばんは。初めてメールします、山の中の管理人です。今までネット通販は楽天派だったのですが、 Amazon デビューしてみました。そんなプロジェクトのリンクを踏んでいきましたが、特にメッセージとかないんですね。ちゃんと貢献できていると幸いです、といただきました。
ありがとうございます。
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 とですね、これどういうことかと言いますと、
うん、
そんなプロジェクトのホームページっていうのがありましてね、うん、
ありますね、
ホームページのアドレスがそんない .com、
はい、
ね、sonnai.com 合ってるね。
合ってますよ、はい、大丈夫大丈夫。
ホームページ行っていただきますと、右の下の方にAmazon でのお買い物はこちらから、
うん、
今噛んだけどね、Amazon、
ちょっとちっちゃいんですけどね、
Amazon でのお買い物はこちらからっていう文字があるんですよ、うん、そこをねリンク踏んでいただいて Amazon に飛んでもらってお買い物していただくと、
うん、
そんなプロジェクトからのご紹介っていうことになりまして、うん、皆様が購入された金額の本当に数パーセント、
うん、
2%、 物によっても違うんで、商品によってもいろいろパーセンテージ違うんだけど、本当に数パーセント が、うん、村内プロジェクトに紹介料としてちょっと入ってくるっていうシステムになって
ます。ありがとうございます。
この山の中の管理人さんはその、その、ね、リンクを踏んで飛んで買い物してくれてる、
うん、ありがとうございます。
皆様の、ね、協力で、村内プロジェクトの運営費がどうにか賄えてる状況でございまして、
ね
ね、どうせアマゾンで買い物して行くんであればもうね、そんなプロジェクトのホームページのリンクを踏んでいただけると
ちょっと寄り道して、
ね、ありがたい限りでございます。でね、この今山の中の管理人さんの、メールですよ。
はい、
ね、Amazon で買い物レビュー、うん、違うか、 Amazon の
買い物レビューしてみましたと、
レビューしたと、ありがとうございます、うん、もう我々のためですね、これね、完全にね。
もうそうですよね、全く。
で、特にね、そんなプロジェクトの紹介なんだねっていうメッセージが出るわけでもなく、
うん、
いつものように Amazon のページが開くだけなんですよ。
そうなんです。
そうで、確かにあなたはそんなプロジェクトに貢献してますよっていうようなメッセージは一切ないんです。
そうなの、ちょっと不安になるの。そ
うなので、ちょっと不安だなっていうお便りなんですけど、
うん、
出ないんですよ。
そうなんですよ、
ね、出ないんですが、確実に、多分貢献していただいていると思います。
確実に多分、
多分で、ね、一応我々は、どういった商品が買われたかっていうリストは見れるんですよ。リンクを踏んでいただいて、こんな商品が売れてるよっていう一覧は出てて、でこの商品がこれだけ売れたから十何円入りますとか、
うんうん、
そういうのは出るんですよ、一覧でね。
そうなんだ。
ただそこには誰が買ったとか、
うん、
そういうのは一切出ないので、
うんうん、
安心して怪しい商品でも買えますんでね、皆さんね。あまりこれリンク踏んで買ったら、そんなプロジェクトにこれを買ったことがバレるのは恥ずかしいって思ってる皆様、ね、分からない、誰が買ったか分からないですからね、安心して。
商品は分かるけど誰が買ったかは分からない。そうそう、
ごくごくたまになんですけど、ちょっとアダルトグッズが売れてる時もありますんでね。
おや、
誰が買ったか本当に分からない。あ、売れてんだっていうぐらいです。ありがてえなーって。
ん、健康な証拠、健康な証拠。
そうそうそう、いうことでございました。
健全健全、
ね、こういう時畑中さん黙っちゃうっていうね。いいよ、このアダルトグッズの話題の時にも別に畑中さん入ってきていいんだよ。
はい、わかりました。
はい、いうことでございまして、我々はきちっと、はい、ね、これね、書いていただいてるんですよ、これを買ったよって。
へ、
これを買ったんだけどどうなのかななんて書いていただいてるんですよ。今ちょっとメールでは端折りましたけど、ね、
うんうん、
入ってたと思います。リストに何となく入ってる記憶があります。
お、
はい、それだけお伝えいたします。
はい、はい、
ね、皆様も本当に、ね、この話を2月に1回させてもらったんですよね。アマゾンでお買い物リンク踏んでいただくとこうなんですよっていうお話させてもらったら、うん、たくさんのリスナーさんが本当に、ね、お買い物していただきまして、いつものね、倍ぐらいの件数がね、ちょっと購入していただいて、
お、
はい、本当にありがたい限りでございます。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあ、こういった運営費もさることながら、我々にとってはやっぱりこういったメール一通一通がね、うん、何よりもご褒美なので。
そうなの。
今週もたくさんお便りいただいておりますので、ではですね、最後にはですね、和田さんによります、先週のね、ミッキーのモノマネがすごい評判良かったんですよ、和田さん。でね、
もう嫌だ。
先週ミッキーマウスのモノマネで声でこの皆様のリスナーさんのお名前を読むっていうのはすごい評判良かったんで、今週はドナルドダックにしようかなと思ったら、ドナルドダックだとね、何言ってるか分かんねえなと思って、いろいろ考えた挙句、普通にご紹介お願いいたします。
はい、今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。ソニカルさん、札幌マーシーさん、アコさん、ランゲルハウスさん、ママウサギさん、 N さん、 スナメさん、 SYKAM さん、マッキーさん、マシェリさん、ジョーキングさん、山の中の管理人さん、飲み物さん、金麗塚さん、たけしんさん、福山雅治さん、以上の皆さんからいただきました。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
時間もないのでどんどん話をしていきたいと思うんですが、
行きましょう行きましょう。
あのね、
はい、
ここ最近僕あの車で仕事中にね
車で
ちょっと遠出することが多くて、
うん、
でそうするとねカーナビに頼っていくわけですよ、
うんうん
ね、今ほら便利な世の中でね、
うん、
あのスマホとかでもカーナビ専用のカーナビの機械に変わるぐらいの性能のアプリが出てるじゃん、
うん、スマホとか で、ね、
でスマホ のカーナビのアプリを立ち上げて、
うん、
でそれを見ながらどうにかこうにかたどり着くっていう感じなことが多いんですよ、うん、で、ね、あのスマホってほら例えば何か音楽を流しながら同時にカーナビのアプリも立ち上げてみたいなことができる、
うんうん
ね、でこの間ねそのラジコで
ラジコで
、うん、ラジオを聞きながら、
うん、
でカーナビのソフト Google のカーナビのソフトを立ち上げて案内してもらいながら出かけてたのね、
はい、
そしたらねあのちょうど聞いてたのが伊集院光さんの伊集院光とラジオとっていう、うん、
朝の番組、
ね、朝の番組を聞きながらね、うん、行ってたのさ。そしたらまあ案内もしながら行ってて、そしたらねその伊集院さんが何の話題分かんない、もう覚えてないんだけど、両耳ピアスに顎なんだかかんだかっていう話をね
全く分からない
っていうね言葉を発したのさラジコで、したらそれを Google のカーナビが、
うん、
どうもねどこかをね OK Google と勘違いしたらしく、ね、ピポってなるのよその音声の、その何聞き取るモードに一回ラジコを止め、うんね、もうすごいですよあの今のアプリは一回ラジコを一回止めて、うん、再生一回止めてで、うん、あのマイクでちゃんと聞き取るモード、当然僕呼び出してないから、うん、Google さんに一切用事はないから黙るじゃん、
うん、
で数秒後に音声が検出できませんでしたっていうので、うん、でまたこれ、まあ、頭いいんだよこのラジコもこのエリ、うん、あのなんだっけなあのちょっと好きな時間に聞けるやつを聞いてるから、
あ、タイムフリー、
そうタイムフリー、タイムフリーで、ちょっと手前から再生また始まる、
うん
うんうん、そうすると伊集院さんが両耳ピアスに顎ピピッってまた始まるのね、Google さんが でまたしばらく経つと音声が検出できませんでした、でまたラジコをちょっと巻き戻して、で両耳ピアスに顎ピピッ永遠それやってんの
ラジコ対 OK Google の攻防戦ですね。
あのね、あのね、僕は道に迷うのよそれをやられてる間に、ね、で高速走ってるからこのいじれないのよ、
あ、
ね、いじってたら危ないでしょ、う
ん、はいはい、
どうしようと、
うんうん、
だけどほら竹内さんもねこういう時はねちゃんと頭が働くね、
お、う
ん、あのねこのね伊集院さんの両耳ピアスに顎のところで僕はスピーカーを押さえるっていう 手で。だマイクに聞かせない。これでどうにかなるだろう。したらね、うまくいった。
それができるんだったらラジコ止めればいいじゃない。
だからラジコ止めるにはアプリを操作しなきゃいけないのよ。
画面にはカーナビが出ちゃってる、
ね、カーナビが出ちゃってるから1回ラジコの画面にしてストップをしてってやんなきゃいけない。これはね、
賢いやら賢くないやら、
だからね、だから全て良かれと思ってやってるんだよね。
うんうんうん、
僕の声すごい頭いいんだよ。だから OK Google ってのも僕の声で言わないと反応しない、僕のスマホは。
あ、そのはずですよね。声音声登録というかね、するんですもんね。
和田さんがどんなに、
今そんななんですか。
和田さんがどんなに言っても僕のスマホは反応しないのよ。
そうですよ。どんなに竹内さんのスマホにお願いだって言っても反応してくんないんですよ。そうそうそう。
だから僕のその OK Google って言葉と伊集院さんの両耳ピアスにえあごっていうのがどうも同じになったんだろうね。
もう一回なんか設定し直した方がいいですよ。
ね、こんなこと初めて。
明らかに間違ってる。
なんか本当にださラジコもちょっと巻き戻して再生するってのもこれ優しさじゃん。
うん、
アプリ側の、
うん、うん
うん、ね、誰も悪くないの。
うん、
僕の声質が悪いんだよねきっと。
それも悪くはないですみんなの思いやりで破滅していくタイプ。
そんなことがありましたっていう話です。
話のまとめとしては最低の終わり方でした、ね、
もうあの今週はメインの話題はこれ
終了。
以上の、あとはあとねあれですよ、あ、そうそうそう、あの和田さんほら蜂にさ、はい、刺されたことあるじゃん。
あ、やよく知ってますね。ありますよ。
あるでしょ。あの400箇所ぐらいガーって刺されたこと。
箇所はない。
ない400箇所はない。
箇所
畑中さんはあるよね。400箇所
ないです。1回も
まだない。
ないです。
多分ねこれからあると思うんだ。
明日だな。
あります
かね。蜂にすげえ400箇所ガーって刺されることってあると思うんだよこれからね。そんな時にどうしたらいいのかっていうのを、僕いい記事を見つけて、ニュース見つけて、これねメモってあるんで、これ2人に教えましょう。400箇所、
はい、
あのね、あるね、海外である男の子がこれで助かった。であの男の子はどうもね、蜂のその毒に対するちょっと何、アレルギーみたいなのが若干ある子だから本当に危なかったんだって、でもこれをすることで助かった。
何したんですか。
刺されている時に、
うん、
僕はスーパーベジータだって思い込むっていう、これ助かったんだ。
思い込んだだけ。
そう、僕はスーパーベジ、あのスーパーベジータよ、あくまでもね、あのこの悟空とかじゃなくてベジータ。
あ、悟空はダメなんだ。
悟空だと多分危なかったかもしれない。
やばい、
僕はスーパーベジータなんだ。多分若干髪の毛も金色だかなんだかなってたらね、下手したらちょっと青っぽくなってたかもしれない。なりきることで自分の中の なんていうの、その気を高めることで助かったらしいんだよ。もう笑ってるけど本当に助かった。すごい、あの写真も載ってて、もうボコボコなの、400箇所刺されてるから。で、おそらく前にも刺されたことがあるんだと思うんだ、そうすると危ないって言うじゃん。本当だったら危ないって。本当にそうやってあの人間の信じる力、大事だよ。
よかったです ね、
本当によかった。もうあれじゃ、畑中さん明日あたり刺されるじゃん。
はい、
したらどうすればいい。
私もベジータになろうと思います。
ベジータはダメ。だってほら、
スーパーベジータだ。
違う、畑中さん女の子だから。 ベジータにはなれない。
誰？パンちゃん？
パンちゃん。パンちゃんのくだ、僕ね、パンちゃんのところ知らないんだよね。パンちゃん活躍してる。
パンちゃん誰？
え？パンちゃんはベジータの娘？あれ違ったっけ？
そうなんですか。ベジータ娘いるんですかもう。
あ、違ったっけ？
え？パンちゃんはご飯の娘じゃないですか？
ご飯の娘か。
もう家族関係ぐちゃぐちゃだよ、今。
あのテレビでさ、あれだよ、ドラゴンボールの1回なんだっけ終わって GT かなんか、うん、テレビオリジナルストーリーでさ、
そうそうそう、
GT が始まった時になんか活躍してたんでね、
うん、
そう、 GT 僕一切見てないからわかんないんだよね。さあ次の話題
で答えは誰だったんですか？
何が
私が助かるためには誰になればよかったんですか？
セラムーン。
ああ、
さあもう月に代わってお仕置きしとけば大丈夫だよ。
なるほど。何を？蜂を、
次の話題いきまーす。いきますよ、はい、僕が話したいのは今週本当に話したいのはニンテンドースイッチの話なんです、はい、オープニングで言ったでしょ、
忘れてた
のあのね、ニンテンドースイッチも来たんだ我が家に、ニンテンドーのスイッチさんが、
うん、
2台来て、
うん、
でやった、面白いね。あのね、
面白いですか？
あの Wii U、 ニンテンドースイッチの前のニンテンドーのゲーム機ね、うん、あれをもう僕発売日ほぼ直後ぐらいに買ってるの。
もう本当ゲームっ
子、うん、でそれは正直、おお、これは何、全然未完成なまま発売したんじゃないっていうぐらい、あの、うん、動作がもっさりしてた、うん、
へ
え、何これってぐらいの、うん、一つ一つの動作がすんごい遅いの、
うん、
でもうゲームをやる前にもう飽きちゃうぐらい。
そんなに、
うん、これ何、ちゃんと何、本当に CD から立ち上がってるのって思うぐらい、テープで立ち上げてるのって、カセットテープでカセットテープ版なのこれはっていうぐらい遅かった。
あの人分かるかな。
それが遅かったんですよ、
うん、
でね、だけど今回スイッチは、ね、すごい、あの操作動作はサクサクだし、
へ、
いいですよ、本当に面白い。でね、一番我が家で今日やったのが、
うん、
ワンツースイッチっていうアプリで、
どんなんでした
っけ、前にもこれ番組で言ったけど、画面を見ない、画面は一応なんか映ってるのよ、で画面見ない、うん、コントローラーを一つずつ持って相手の目を見てね、
うん、
例えば、なんかガンマンっていうゲームがあって、
早打ち
はっはっ大体伝わったと思
った、やったんだ今、ね、
やってるわけです、面白い。であとね、あのこのね、コントローラーがすごい、あの HD 振動っていうね、
HD 振動、
あのさ、ブルブルって震える、コントローラー震えるの今当たり前じゃん、
うん、
はい、一番最初に振動、コントローラーに振動を与えるやつを出したの任天堂なんですよ。Nintendo 64っていうのに、あの振動パックっていうのをオプションで発売になって、そっからなんだ。でも今や振動がね、コントローラーで出るのは当たり前になっちゃったじゃないですか、
うん、
で、今回のスイッチはこのコントローラーにやっぱ振動の機能ついてるんだけど、これ、ね、HD 振動っていうのがあってね、
うん、
こ、例えばね、その箱の中に丸いボールがいくつ入ってるか当てるゲームってのがあってね、
うん、
でどうやってやるかっていうと、コントローラーを手のひらに置くわけだ、で傾けると、このコントローラーの中にボールがね、なんかね、転がる感触が伝わってくるの。
すごい、
わかるわかる、右から左にコロコロコロコロ、トントントンみたいなのが感触だ、振動というか感触、
うん、
食感、うん、がね伝わってくる。それぐらい、あの細かい振動が、あの操作 HD 振動ってなんか つけてるんだけど、
タンジブルだタンジブル
で、こうやって転がしながら、これ中ないくつかなで自分 で3つかなって、3つピピピつってで残念でしたみたいな、
残念でした
残念でしたパターン、そんなのとかね。あとピンポン、
ピンポン、
ピンポン、卓球コントローラー持ってお互い向き合って、うんうん、音とタイミングだけでこのコントローラー振ってピンポン、
なんか難易度高い、
やるとかね。
エアーピンポンですか。
エアーピンポンですよ。意外と難しかったりするんだけど、
うーん、
いろいろそれがね、22種類か23種類ぐらいそういったゲームが
入って、
そうそうそう、でワンツースイッチっていう、本当にこの任天堂スイッチのそのなんていうのかな、 これだからこそ、任天堂スイッチの、うん、あの新しく面白い機能をこれで全部体験できますよみたいな
遊び方のショーケースみたいなやつだ。
そういう感じのやつをね、ずっとね、娘と、小学校1年生の娘と嫁さんと3人でやるんだけど、
まあひな祭りの日に、
ね、まあ、全部ほら勝負でなわけですよ、
うん、
大人も子供も真剣勝負ですよこれはね、
うん、
うちの娘負けるんだよ、
まあまあね、うん、まだ1年生
で泣くんだ、
うん、
で泣くなよってで、いやじゃん、なんかちょ、あの子供に接待ゲームはしたくないじゃん手加減してやるのもなんかちょっと違う気がするしさ。
分かることは分かる。
だから真剣に行くんだけど、
真剣にやると泣いちゃ う, う
でね、僕と娘と嫁さんで、まあ、いろんなゲームやって、一番強いのは嫁さん。
お、奥様、
あのね、本当早打ちのねゲームはね、うん、嫁さんに全然勝てないの。
奥様パキパキしたシャキシャキした方なんですか普段。
いや、そうでもないんだけど、
ね、そうでもない、うん、奥様下の名前大輔だったりします。
大輔じゃないよ、どういうこと
名字が次元だったりします。
うん、違うね。
顎にひげが生えてる感じの、
うん、帽子がないとうまく命中できないとか、そういうんじゃない。
違う、
うん、
すごいな奥様
で、ね、すごいんだよこれね、ガンムのゲームね、本当にね、あのボタンを押すと、まあ、このピストルのこの何これ出てこれ、
引き金、
引き金、それそれ、そうとも言う、ね、引き金引く
リボルバー、
うん、そうそうそう、それ、そうとも言う、でそれをね、それをね、それをボタンを押すわけだよ。
でどれリボルバーって引き金とぐちゃぐちゃになっちゃったけど
今引き金を引くのに、うん、ちゃんとコントローラーを相手に向けてから引き金引かないと当たらないの、ちゃんと、ただボタン押しゃいいじゃないの。
そうかそうか、早いだけじゃなくてちゃんと当てるっていうことも考えないといけないんだ。
そう、あなたは今引き金を早く引いちゃったから、あの地面に当たっちゃいましたよとかね。
へえ、面白い。
結構ね、細かくできて、ちゃんとできてんな、
それはいい。
あのもし床に寝転んでた場合って、うん、それに向かって打ったら打ったことになりますか。
ね、床に寝転びながらワンツースイッチをやる人はもう死んでしまえです、うんもうそれはもうゲームをやる姿勢ではないです。
うん、
銃で撃ち合ってんですよ今、
うん、
寝転がっちゃダメ。
321でこうゴロンってなって
321でこれどういうこと。
飛び込んでね、
避ける、そう、
あ、
避けながら狙うみたいな。
ね、避けたのは多分誰も判定 、
うん、
してもくれないから。だって避けたの何で分かるの。
いや、何で当たった判定するのかなっていうところからの質問でした。
単純にコントローラーが下に向いてるのから前に向く動作、
うん
うん、下から上にスッて上げる動作の上でボタンを押せばっていうこと、うんうん、でどっちが早いかな。
畑中さんの生きてきた世界ではもうそんなもんじゃ甘いと。 その命の奪い合いはそんなもんじゃないよってことを今言いたかったんですよね、きっとね。
あ、じゃあ、
いやー、すごい世界で生きてきてるな、田中さん。僕らゲームの世界だから。
ね。はい、まあまあ、任天堂スイッチってね、まあいろいろ、本当にそれ以外にもいろんな面白いゲーム、ゼルダの伝説とかさ、ボンバーマンとか結構売れてるみたいなのね。でいろんなゲームがもうね、ダウンロード専用のを含めて 1,2,3,4,5?20 タイトルぐらい出てるのかな。
あ、もう、
3月3日発売でダウンロードも含めればね出てて、で、ほらどのソフトをこれからね、和田さんなんか任天堂スイッチ買うじゃん、明日あたり買いに行くじゃん。
そうですね、ルンルンしながら買いに行きますよね、きっと。
なんだったら畑中さん実は今日一緒収録参加するの遅くなったのは買いに行ってたんでしょ。
別の世界ではそうかもしれない、
ね、別の世界ではそうかもしれない、よくわからない答えだけど、ね、そんな2人がね、
うん、
どのゲームがいいのかって迷うじゃん。
迷います、ね、どの2人が
どのゲームが今人気があって、どのゲームに注目が集まってるのかっていう気になるでしょ、
ちょっと興味ある
ね、まあ、いろんなところがさ、ほらあの人気ランキングとかさ、
あ、
ね、そういうの出してると思うんだ、
うんうんうん、
ね、アンケート調査みたいなことをやってます、うん、ね、いろんなところが出してるけど、まあ、僕がね一番あの信頼を寄せてるところのアンケート調査、とりあえずねベスト3は参考になればなということで、
はい、
第3位がワンツースイッチ。
第3位がワンツースイッチ。
今紹介したやつです。
うん、安定の。
第2位が、うん、スプラトゥーン2。
ああ。
これまで発売になってないんだけど、これすごい期待がやっぱり高いみたいね。
うん、
これ第2位ですよ。
うん、
で第1位。第1位なんだと思います、和田さん。
第1位、ゼルダの伝説。
お、畑中さんは。
あ、それしか分かんなかったです。
あ、そうです。さすが2人が知ってるぐらいですから、第一はゼルダですよ。このやっぱね、アンケートの結果っていうのは、
うん、
とても信頼できそうでしょ、これって。
うん、だって名前よく聞きますもん
ね、
うん、
このアンケートの結果っていうのがね、こう調査したのがね、うん、うちの、小学校1年生の娘がねアンケート調査を、アンケートの対象者はね、3人ね、
竹内調べですね、
僕と嫁さんと、まあ、本人ね、じゃあそれ A4 の白い紙に、任天堂スイッチのソフトで、欲しいものはどれですかみたいなちゃんと書いてある、全部ね、
うん、
一つ一つ手書きですよ、全て手書き、
心がこもってるね、
で全てタイトルが書いてあって、でその前に資格があって、その欲しい順位を書くっていうアンケートを、ね、うん、これ3つ、うんうん、3つ全部手書きでうちの娘作ってですよ、ね、うちの嫁さんと僕と娘に、
3人で、
自分にの分もちゃんと書いて、
うん、
で集計した結果がさっきの、わかんないですよ、世間は他の調査は全然違うかもしれないけどね、
まあまあまあ、こういう竹内調べですから、
僕がほら、うん、一番信頼を置いてるこのやっぱ調査機関ですから、
ね、生のデータですから ね、
ねでしょ、
加工されてない、
一番大事でしょ、うんうん、これ嘘じゃないですよ、
嘘ではない
、ね、でね、これねやっぱねアンケート調査もね相当ね難しかったみたい、
難しかったみたい、
うん、どうもね様子を見てると、でもね、うん、なかなか自分の親2人がこのアンケートに答えを書かないっていうのにね相当苦労してて調査員はね、
調査員は、
うん、今日はアンケート書いてね、分かった分かったっつって書かずに寝ちゃうっていうね、
あ、
明日はちゃんと書いてねっつって、でね、お父さんはね結構ね娘に甘いんで、すぐ
あ、分かってるんだ、
そうな、書いたのね、一番難しいのは母親ですよ母親が一番最後までねちょっと答えてなかった、すごい時間かかったみたいな、アンケートにね、頑張って
調査の攻撃です、
まあ、せっかくねアンケートを取ったんで、なかなか発表する機会がないみたいなんでね、うちの娘も
大々的に発表しましたね今、
うん、ここで発表してみようかなっていう、親心でございます、
通の小学生の発表レベルじゃないですよ。
なんでなんでなんで、
すごい人数聞いてますよきっと。
そうかな、
うん、
でもほら大体合ってるでしょ世間。
ああ、そうじゃないですか、
うん、
うん、うちもだってあれだから、僕も嫁さんも、うん、あのいろんなところで、あ、これが人気があるんだって分かった上で答えてるからね。
いや、娘さんどっかのシンクタンクからスカウト来ますよ。
なあかな、
じゃあそのだってデータが正確だもん。
正確だよね、本当に、ね、
合ってる、すごいこの子。
あとはね、あのやっぱりなんていうの、楽しないよね今ほら、ネット社会だから、ネットでさちょっと放り投げちゃえばさ、うん、アンケートのなんかたくさん来るんだ今、
うんうんうん、
答えが。ただそれが必ず一人が答えてるとは限らないじゃん。
うん、確かに、
一人一個ずつ答えてるとは限らないわけだから、
うん、
ね、やっぱりね一人一人丁寧にね聞いて回る、
あ、聞き込み調査、
こういうのが大事だなって思いました。
これはもう野村総研あたりからスカウト来ますよ明日
ね。いうことで、以上ですけど大丈夫ですか今週。
大丈夫じゃ自信持って大丈夫
なんかもう
どうしました急に。
いやいやいや、もう大丈夫かななんて思って、
びっくりした、番組の中で聞いていくスタイル
あ、でも大丈夫なんです、今週は僕の話がどんなにつまんなくてもリスナーさんはここまで聞いてくれてるんです、うん、なぜならこの後、うん、一回これジングル挟みます、これをこの本編の BGM は一回絞ってジングル挟んで、畑中さんのコーナー用の BGM が流れて畑中さんが一人で喋る形になります、ね、
うん、
急に畑中さんがちょっと言葉が少なくなったけど大丈夫
はい、ハードル上げないでください。
なんでなんで、だって畑中さんはだってずっとあれでしょ、皆さんから の, あの、はい、相談にこの答えるっていうスタイルのコーナーですから、
はい、
あのもう何日も前からこの人この相談で、あ、どうしたらいいんだ、なんて答えようってずっと考え抜いて、で完璧なコーナーに仕上げてきたって聞いてますよ、
うん、そうですよね噂では、
はい、いうことでございまして、はい、この後はですね畑中さんの、コーナーに行きたいと思いますの でその後エンディングが行きますんでね、さあ何分かかるかとか一切分かりませんが大丈夫ですか畑中さん。
はい、私も分かりません。
畑中さんのコーナー含めて一発撮りですからね。
うう、怖い。
大丈夫ですかということで、
はい、
じゃあ本編以上です。
畑中さんに聞いてみないとね。このコーナーはリスナーさんからの相談に私畑中が真面目に真剣にお答えするコーナーです。なんか話の流れで一人で喋ることになったんですけれども、温かくお見守りください。では、一つ目の相談から読んでいきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。一つ目は札幌マーシーさんです。弊社では毎週月曜日の朝に朝礼があり、持ち回りで社員の前で話をするのですが、来週は私が当番で何か話をしなければなりません。そこで相談ですが、つかみで笑いを取りたいので、何か面白い話、一発ギャグなどをおすすめがありましたら教えてください。よろしくお願いします。はい、札幌マーシーさん、メールありがとうございます。つかみで笑いを取りたくって何か面白い話と一発ギャグですね。朝なので ラジオ体操をしてみたらいいと思います。で、笑いながらやったらどうでしょうか。一発ギャグじゃないですけど、はい、体操して一日を元気に出発していきましょう。はい、では2通目です。2通目はランゲルハンスさんからです。ありがとうございます。私にはカミさんと子供が3人いますが、3年ほど前から家族と離れ単身赴任をしています。しかし家族から電話もメールもなく寂しい毎日です。畑中さん、どうすれば寂しくないでしょうか。本当ね、自分からメールと電話をしたらいいと思います。はい、そしたら楽しくなると思います。かみさんとお子さんとお友達にも電話してみたらいいかな。そんな感じで、そんな感じです。二人以外にもたくさんメールをいただいたんですが、今日は2通だけにしておきます。読めなかった人ごめんなさい。評判が良ければまた来週もあるようなので、皆さんからのご相談をお待ちしています。メールアドレスはそんなんやっと 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。来週もたくさんの質問や相談をお待ちしています。
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
特にこの前のコーナーには触れずに、行きたいと思いますが
はい、スルーしていきましょう。
スルーしていきますか。
はい、
なんかね、僕2つだけメモをしてあるんだけど、
はい、
お見守りってなんだろうっていうのとね、
うん、
なんかね、お見守りって言ってたんだよね。見守りってなんだろうっていうのね。あとね、
見守る、
神さんとっていう、このリスナーさんの、リスナーさんがメールで神さんとって書いてあるのを畑中さんも神さんとって言っちゃうな。奥さんとって言いなさい、せめて。
あ、すみませんでした、
はい、なんか2つメモってました私ね、いうことで、なんか評判が良かったら来週もあるらしいですよ。
うん、ない気がする。
でどんどんどんどんこの畑中さんのコーナーの時間が長くなって、
うん、
竹内の無駄話がどんどん短くなるっていうシステムですから。
それはない。
最終的には、畑中のそんなことないしょになりますけど
乗っ取りだ
いうことでございまして、ですね、じゃあ、メールを紹介しましょう。和田さんの方からメールを一通お願いします。はい、誰だっけ。
マッキーさんじゃないですか。
マッキーさんの、はい、メールを紹介してください。
はい、マッキーさんからいただきました。はじめまして。そんな番組はほぼすべて初回から聞いているものです。今週のオープニングトークのディズニーの件なのですが、派遣社員がうんぬんなんて知りたくありませんでした。子供ではないので事情は理解していますが、素直にすごく悲しかったです。自分も含め不特定多数の方が聞いてます。嫌なら聞かなければよいというビジネ的なスタンスかもしれませんが、もう少しだけ配慮していただけると助かりますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マッキーさんからのこのお便りね、すげえありがたいんですよ。
うん、
僕ちょっとね、これはちょっとこのお便りいただいたのはちょっと嬉しかったんです。でこれ、どういうことかというとね、先週の配信を聞いてない方のためにちょっと軽くご説明しますと、僕がオープニングでディズニーランドの話してたんですね。
うん、
でディズニーランド の, そのミッキーの中に派遣社員が入ってるっていう話を
ちょっと言っちゃった
言っちゃった、ね、あのしてたんですわ、
うん、
まあ、夢のない話をしてたわけです。でこれに対してちょっと悲しかったよと、ね、ちょっといろんな人を聞いてるんだから配慮してねっていうこのお願いメールですよね、
うん、
ね、無理です。
お、無理です断言。
あのね、分かるんですよ、マッキーさんの気持ちとか考え方ってのは間違ってないと思うんですよ、ね、あの非常にありがたい、こういったお話で非常にありがたいんだけど、なんで無理かっていうと、あの、まあ、無理ですって一言で片付けるのもあれなんで、ちゃんと話すと、あの例えば先週僕はあれはありだったと思うんですね、あの会話って、うん、でなんで、ありだったかっていうと、僕はミッキーマウスの中に着ぐるみの中に派遣社員がいるんだって話をしてた。それに和田さんは 100% 否定をしてくれてたじゃないですか、
かたくなに ね、
100% 完璧に否定に、回ってくれたんですよ和田さんが。いや中に人なんかいないって、
いない、
あれはもうミッキーなんですって、
うん、
じゃあこのマッキーさんは、僕はあれは着ぐるみで中に人がいるって言ってる、竹内は、和田さんはそれを否定してる、ミッキーはミッキーなんです、中に人なんかいないです、なぜマッキーさん僕の言うことを信じちゃったのかな、
和田を信じて、
そうそうそうそう、和田さんを信じるという方法もあるわけですよ、なぜ僕を信じたのかがね、わからないっていうのは、逆に言うとね、これ僕がああいうことがこの番組で言えちゃうのは和田さんがいるからなんですよ。これ変な話、ね、変な話、ね、これ多分和田さんがいなくて畑中さんと2人で喋ってたら僕あの話してない、
うん、
なぜなら畑中さんは先週の時もそうだけど、あの興味津々で聞いてきちゃったじゃん。
ごめんなさい、
あのね、和田さんって本当に、僕がこの番組の中でいろいろ暴れるような会話話ができるのは和田さんがいるから僕安心していろんなくだらないことバカなこと、ちょっと危ないことも言えちゃうっていうのは、あの和田さんが全部フォローしてくれたり否定してくれたり、全部やってくれるのよ。で和田さんがいるから僕は全部言えてる。
お
でまさにこの、ディズニーランドの選手の話ってまさにそれだったんですよ。
ん
で僕は意図的に、わざとああいう過激な感じの話もしてるのは和田さんがいるから。
竹内くん、なんか欲しいものあるか ね、
ね任天堂スイッチもう1台
奥さんよ
奥さんよ。あの真面目にそうなんですよ。なので、あの本当にね、僕がこのそんなことないっしょって番組もう長年やっても何年もやってますけど、アシスタントとして一緒に喋ってくれてる方って和田さん、畑中さん、今一緒に喋ってくれてますけど、その前にいろんな人と喋ってるんですよ。で過去の配信聞いてもらうと分かるんですけど、僕人によってね、相手によってちょっとキャラ変わってると思う。僕が、くだらないことを全開に気にせず言えるときって安心してるときなんです。それを伝えたかった。でね逆に言うとさ、和田さんさ、その後に話した話題覚えてます？
覚えてますよ。
ディズニーランドの後、あの、うん、40光年先にあのこの何あの惑星にあの太陽系と似たような惑星があって、
うんうん、星が見つかった
っていう、そこにあの何知的生物もいるかもしれないって可能性が高い、うん、すっごい僕は夢のある話をした、その NASA が発表したんだっていう夢のある話をしたんです。その時に和田さんなんて言いました？
僕は妖精の話をしました。
違うでしょ、和田さんは最後に NASA はね毎年この時期になったら適当なこと言うんだよみたいなこと言って
た
んだよ
季節を回す妖精っていう
の 毎年のことなんだって NASA が言うのはっていうすっごい夢のない話をそれはマッキーさんなんで気にならないのって、それは多分マッキーさんはディズニーランドには夢を求めてるけど宇宙には夢を求めてないからでしょ。
宇宙にも夢を求めよう、
ね、で逆に宇宙にすごい夢を求めてる宇宙人を信じてるような人たちからしたら和田さんのあの一言って配慮のない言葉ではあるじゃない。ね、だからいろいろなんですよ。
おい和田よと。
いろんな人がいて、で、あのいろんな考え、いろんなことに夢を持ってる人がいて、すべての人に配慮しちゃったら僕ら何も喋れない。
まあでも見事に逆の立場でしたもんね。
ね、
びっくりしますね。そういや、
ね、このねマッキーさんの気持ちはすごいわかるんだ。
うん。
あのわかるんだよ。間違ってないんです、すっげえ間違ってないんだよ。ただ僕らは多分ね希望には添えられない。添えることができない。なぜなら喋ることがなくなるから。
あの、ね、いろんなもの取り揃えてますから。
そうそうそうそう。あのこれはもうね本当にあの事故だと思ってください。本当にあのこれはこれでごめんなさいです。もう本当に夢をね、あのちょっとただ和田さんが言ってることが正しかったんですからね、ディズニーランドの件に関してはね。
そうですよ
僕の嘘つき竹内のね言うことをなぜ信じてるんですよ。マッキーさんバカだな、もう和田さんが言ってることが本当は正しいんだからっていうことでいいかな。
惑星の方は竹内さんの方を信じていただいて、
そうそうそう、惑星の方は宇宙人はいますから、どっかにね、
いる、どっかにはいる、
どっかにいますから大丈夫です、いうことでございます。そういうお話、ちょうどねだから先週の回っていうのは僕の日頃思ってることとか、あの本当にうまく和田さんが一番あのいい感じにあの反応してくれたありがたい感じの否定をしてくれたんで、BGM がまた今週も終わってしまいました。
あら
ー、もう一回流して
、ロングバージョン作っときましょうって
なるから、毎週毎週ね、本当に先週はね喋りながら、あ和田さんいい返し方するなって思いながらね喋ってた。でそこに来てマッキーさんのいい本当にいいメールが来たんで、これはね本当にお伝えするチャンスだなと思ってね、
思うツボじゃないですか。
いやもう本当にあのみんなに感謝、僕はマッキーさんにも和田さんにも畑中さんにも、もう畑中さんのねそのね裏での笑いがねまたね先週ねいい感じで入ってたのよ。あのねこれねいい感じだったんで、僕的にはあのオープニング、うん、先週のオープニングね、以上をもって私がお伝えしたいこと以上で、
こんな中途半端な
全てでございます、ね、
まだあるでしょ BGM。
何がよ、
あと BGM たっぷりあるんでしょ、どうせ
あと9分ぐらいありますこの BGM。
ほらごら
ん、だってもう以上だもん。
本当あとどうしたらいいんでしょう。
何が、あと和田さんが喋ればいいんじゃない。だって畑中さんいっぱい喋ったしさ、僕も言いたいこと言っちゃったからだ。そうそう、和田さんのあれじゃない、小ネタで
畑中さん2人でおしゃべりしましょうよ、う
ん、和田さんのターンですよ。
和田のターンですか。
はい、
あの僕仕事柄子供と触れ合うことが多いんですけどね。
何、え、まあ、それは今問題じゃない、触れ合っちゃったら
今話の枕に入ったんでしょ。
何や何や
言うから、
子供と触れ合っちゃダメだよね、畑中さんの。これね今の時代
なんだい
だって あれだよ、頭ポンポンって叩いただけでエッチーって言われちゃうんだよ、小学生だろうがさ中学生だろうが親が来るよ、訴えてくるよ、
うん、嫌な時代だな。
和田先生が私を触るの
すごい、その言い方は嫌だ、
すごいいやらしい目で
その言い方は嫌だ、
もうあの塾のトイレには行きたくないわ、何か仕掛けられてるかもしれないぐらいまで、
ね、のトイレはね、電源あの明かりつけるの難しいんですよ、
難しいの、
普通にスイッチポチってやってもね、明かりがつかないの、
なんかあのガス
強力スイッチをねパチンって言わないとつかないんです、
危なくね、大丈夫、
子供たち言ってもねつけられんって言ってきますよ、
で何あのそう触れ合うくだりを聞きたいんだけど
聞きたいの本当に
聞きたい
今テスト学年末テストもね、まあ、終わったんですけど、それまで勉強したんです一生懸命、
うん、
うちの子たちね本当によく頑張るんですよ、真剣なの、
え僕とどっちが、僕とどっちが頑張る、
うちの子供、
あーそっか、じゃあその話聞くわ僕あんなにさっき和田さんをさっきすげえ和田さんを褒めたのに、和田さんは僕のことを一切褒めてくれない
竹内さんですよね、本当にうちの子供たちなんて竹内さん足元にも及びません、
じゃあその子供たちの話を聞こうよ、
聞こうよ話の腰をバキバキに折るのや、複雑骨折ですよもう腰が、
ちょっとなテストが返ってくるんですって、
違う違う違う、前の話、下
手だったらしい僕は、
勉強したんですよ一生懸命、うんうん、本当にね勉強不得意な子もいるけど一生懸命勉強するのでね、うん、ザビエルっていたじゃないですか、
うん、
はいはい、
フルネームフランシスコザビエルって言うんですよね、
うん、
もうねいろんなもんがごちゃ混ぜになっちゃってね、サンフランシスコザビエルって書いてる子います
それは
ボタンにね明るくなっちゃうもの、
これ丸なの×なの、
×ですよ
ね、なんで×なの、
サンフランシスコですもん、明るい都市になっちゃいますもん、
えそれはね
大事なん
だってザビエルってことが顔が浮かんで、あこの人はザビエルだ、でこういう人なんだって分かってるのが大事なんじゃないの、
違う違う、名前書くのが大事だから、
名前のこのサンってつけちゃったことはそんなに問題じゃないんじゃないかな、
ダメダメダメ、
なになに、
ダメだから、
もうこれだから日本の教育は
出た出た、日本の教育を正義する
もうなんかつけてたってつけてたあれでしょ、なんかあの答えが合ってても公式が間違ってたらもうダメなんですみたいな感じでしょ、
そんなものはどうでもいいって言います僕は合ってりゃいいよって、
合ってりゃいいよな、
ね、公式は覚えとけよって言うけど、
ああそうなんだ、
ほら人の人名間違えちゃうとまずいじゃないですか、
まあね、でも何が真実か分かんないからね、教科書なんて毎年変わるから
まあね結構変わるんですよ ね
確かに、
うん、
聖徳太子なんかいないことになっちゃったんだから、
ま、いなくはないけども
聖徳太子っていう名前の人は ね、
うん、もう聖徳太子の肖像っていうふうに言わないんですよね、
何の肖像になったんですか、
聖徳太子と伝えられている肖像画って言われてます、
今度から
もうなんかね、
聖徳太子マヤノミコっていう名前に変わっちゃうんですよ、
全部全部、全部あのね教科書に載ってることは全部嘘、
全部じゃない新発見とか新事実があると、ね、塗り替えられるんですよ、
歴史の教科書なんてね覚えるだけ無駄
ではない、
どうせ変わったからとか
楽しい楽しい覚えると、
そうなの、もう勉強しよう、僕勉強できなかったからね
大人になってからやるとねまた楽しいですよ、
うん、
あね、ちょっと僕は歴史とかはね大人になってから面白いなって感じ始めた、
うん、
うん、なんだろう、
人間ドラマですからね、
うん、あのやっぱりあれなのかな、学生の頃っていうのはやっぱりなんだろう、勉強って思ってるからつまんないのかな、
そう、勉強って思ってるからつまんないしね、昔のことなんか興味ないもん
うん、ない、ない、
今が大事だもんね、学生の頃がね、うん、
今の方が面白いこといっぱいあるもん、
うん、
いうことで
大人になってね振り返るときにちょっとしたきっかけになるからね、うん、やっといた方がいいですよ、
やっといた方がいいね、
うん、
じゃあ告知して和田さん、
はい、じゃあ告知しますこの番組そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております、メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です、そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトという同志でお送りしています、 そんなプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。ですね、ここでですね、
はい、
皆様にお詫びがございます。
あら、
番組の中でですね、畑中さんに聞いてみないとねのコーナーの中で、札幌マーシーさんへのですね、はい、相談に対しての、この答えですね、はい、札幌マーシーさんですね、月曜日の朝礼で、どういった話をすればいいかという相談に対して、一生懸命畑中さん答えてましたが、うん、残念ながらこれ配信が火曜日ですね。
しまった、
間に合いません。お詫びして訂正しといた方がいいですよ、ね、畑中さんごめんなさいわ。
ごめんなさい。
はい、許してあげます。
許された
と、いうことで、ではですね、あ、そうそう、自然にイカオヤジにしなきゃ。
もう自然じゃない。
あ、自然。
もう自然な感じ。もうね、喋りながら BGM を操作する余裕がない僕ね。
これは自然。
あとね、一番面白い任天堂スイッチのゲームは、一緒にチョキッとスニッパーズ。
一緒にチョキッとスニッパーズ。
はい、これは、うちの娘は泣きませんでした。いうことでございまして、番組の最後はですね、畑中さんによります、今週のですね、双子座の運勢を、あとはラッキーアイテムですね、これをご紹介して終わりにしたいと思います。畑中さんお願いいたします。
今週の双子座さんは金運が超いい感じです。欲しかったものをこの機会に買うといいと思います。ラッキーアイテムはシルバーの長い棒です。
お送りいたしましたのは竹内と
若子
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。